理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第145回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか1週間ぶりに会ったっていう感じがしないのはなぜかというと、
なぜかというと
この収録日の何時間か前にも会ってるからですね。
そうなんです。
それはリアルタイムに会ってるからですね。
そうなんです。で、3人でですね、上野公園にある国立科学博物館っていうところに行ったんですよね。
そうです。
で、今日は日曜日でですね、日曜日の午後、ちょっと雨が降る中3人で待ち合わせをしまして、
はい、
上野に集合して、
はい、
科学博物館を見ようという企画を、なんか忘年会をしようっていうのが変わってそれになったんですけれども、
はい、
はい。で、実際ね、毎週収録してますけど、
うん、
直接会うってなかなかできないんですよね。
うん、そうですね。いつぶりですか？
いつぶりだ。
5年ぶりぐらいですかね。
いえいえ、そんなでもないです。
そうですか。
で、本当に3人揃って会うのは久々で、
はい、
せっかくそんな理科の時間のメンバーなので忘年会も科学博物館を一緒に見に行こうみたいな話になって、というか前回か前々回の時に科学博物館行きたいよねっていう話を番組でしておいて自分たちで行かないのはなんでだというのもありまして3人で行ってまいりました、
は
い、
行ってき
ました。
で、博物館を出てからちょっと経って撮ったっていうあの音源があるので、それをここに入れますね。
はい、
興奮冷めやらぬ、
はい、聞いてみてください。
はい、どうぞ。
そんな理科の時間をお聞きの皆さん、こんにちは。
こんばんは。
おはようございます。
今実は私たち西郷隆盛像の前に3人で集まってるんですよね。
そうですね。
ここはどこですか？
ここね、上野公園。
上野公園
で、先ほどまで吉安、香里、和田3人で国立科学博物館に忘年科学博物館巡りということで、全然巡ってないんですけど。
アカデミックな。
たった2時間半だけ回ってまいりました。
はい。
で、6割ぐらいはなんとなく私も解説しつつ回ってきたんですけど、はい、どうでしたか？
いや、面白かったです。
最高。
こんなお得なツアーはないですよね。そうそうそう、専属ですもん。
とりあえず科学博物館って国立科学博物館上野にある、結構有名なところですけれども、
はい、
地方の方とかはなかなか来にくいかなと思うんですが、日本館と地球館っていう2つに分かれていて、
うんうん、
日本館の方はどっちかっていうと博物ね、昔ながらある珍しいものっていうのが集めてる感じで、うん、国の重要文化財の望遠鏡とか、
は
い、剥製とかそんなのがあったりするんですけど、私たちが言ったのは地球館っていう方で、うん、どちらかというと科学のことを説明してくれるような展示が多い方に行ってみました。
ね、実験装置とかもあったりして、
はい、楽しそうでした。
で、今日回ったのは地下3階の、科学の基礎みたいなところで、うん、単位の話とか日本人のノーベル賞受賞者の話、うん、で、その後宇宙や、物の成り立ちみたいな話のところを、回って、
はい、
その後、どっちかっていうと理学よりも工学系、産業がどう発達したかみたいなところで、
うん、
万年時計？
そうそうそうそう、万年時計超良かった、超良かった、もう大好き。
で、江戸時代の、科学だとか明治から、うん、昭和にかけてこんな風に、産業とか科学技術が進んできたみたいなところを回ってきました。
教科書でね、見たようなものがドドンとあったりして、
うん、
びっくりしますね。
うんうんうん、
どこが一番面白かったですか、和田さん？
僕は今出てきた万年時計を初めて見て、こんな構造になってるのっていうことと、それを見ての香里さんのテンションの上がりっぷり。これが一番面白かったです。
香里さんだって走ってましたもんね、見る前ね。
だって万年、万年時計一番好きなんです。時計好きになったきっかけだし、ここにあることも知ってたから。
小走りに遠ざかっていくんですよ。
どっちかというとね、幕末あたりの、1850年代とか40年代ぐらいに、うん、まあ、西洋から伝わった技術をもとに、日本の不定時法に合わせたりとかですね、
うんうん、
日本の地図の上を太陽と月が行ったり来たりするぐらい。
そう。すごい。なんかまあ、基本、時計に関しては一つのゼンマイで、1、2、3、4、5、6個か、うんう
ん、文字盤6個あったかな。
ですよね。
はい。
6個ぐらいの、そういういろいろな時計っていうのかな、を、 全部動かしちゃうんですけど、一番やっぱすごいのがその不定時法。
そうですね。江戸時代は1時間というか、一時が季節によって変わっていくっていうのがあって。ね、
昼間を6等分してるから、うん、夏と冬って違うんですよね。うん、
それが自動的に調整される。そうそうそう。
自動なの、自動なの。ゼンマイだけで自動なの。もう最高。
かおりさん、他に良かったところは？
他に、木製の骨の標本？骨の標本。
木製っていうのは星じゃなくて木でできてるってね。
そうそうそう。木でできてる骨の標本。
あれも精密でしたね。
あれ欲しい、あれ欲しい。ありましたね。あれ欲しい。
私が一番好きなのはですね、はい、銀河系というか、我々の銀河の横に、マゼラン銀河と、はい、アンドロメダ銀河がある、なんていうの、展示があって、大きさ感がなんとなくわかるってすごく面白く見ました。
結構びっくりしたのが、なんか、銀河系に一番近いのがアンドロメダ星雲かと思ったら、もっとすごい近くに大マゼラン銀河と小マゼラン銀河が、案外本当にすぐ近くにありましたね。
ね。そうなんですよ。その辺がね、なんとなくこう原寸な感じというか、実寸な感じで見えるのがすごく面白かったかななんて思っております。
なんかいろいろなところがなんだろう、すごい視覚的にわかるように展示されてて、面白かったですね、うんは
い。ということでですね、興奮も冷めやらぬ。
お腹もいっぱいになったし。
っていうところで、レポートをしてみました。
はい。
ということで、オープニング、これをどうハマっているかわかりませんけれども、本編の方に行ってみたいと思います。
はい。はい、では、また後で。
ということで。
いかがだったでしょうか。
あ、で、和田さん、かおりさん、いかがでした
か。はい。
楽しかったです。
美味しかったです。
それはあれ、
美味しくもありました。
科学博物館の後ですね。
まあ、両方ともお腹いっぱいっていう感じで、
うん。そうなんですよ。で、さっきの録音の中でも言ってますけど、2時間半ぐらいしか見てないんで、
うん。
こう、2フロアしか見てないんですよね。
そうですね。はい。
国立科学博物館って、日本館っていう方で、フロアが1、2、3、4、あれかな？企画って入れると5個分ぐらいなのかな？
うん。
で、地球館の方で1、2、3、4、5フロアぐらいあって、それぞれで結構盛りだくさんの展示が行われているので、2時間半だと本当に駆け足で2つのフロア回るぐらいしかできなかったんですけどね。
う
ん、
そうですね。
そうですね。結構本当に盛りだくさんでお腹いっぱいです。
うん、そうですね。
うん。
今度行くときにはちゃんと計画して、どことどこをどういう順番で回るか計画していきましょう。
そうしましょう。
はい。はい。でも必ず万年時計は入れといてください。
ああ、万年時計ね。
はい。
うん。久々に、なんていうの？説明しながら回った感じも私はあったんですけど、面白いですね。
面白いです。面白かったです。勉強になりました。
先生の解説付き。
うん。よかったです。
そうそう。で、その中でね、さっきの録音では言ってなかった、
はい。
話題というか、展示で、
うん。
スバル望遠鏡の展示というかですね、本物があるわけじゃないんですけど、望遠鏡のちょっとした歴史とスバル望遠鏡についてみたいなところがあったの覚えてます？
あー、見ましたね。
はい。なんか天井にスバル望遠鏡のあのレンズのサイズの大きさを示すなんか枠だけがありましたよね。
そうそうそう。もう吉安さんの説明というか導入がうまいの。
おーって上見たら、おーぐらいな。
下にこう展示があって、上見てください、あれがスバル望遠鏡の視鏡の大きさなんですよ。二人しておーですよね。
そう、怖ぐらいな。
もうあれですね、これから行く人は驚かないですね。
あー、そうか。っていうか気づかないんじゃないですか。
うん、
よくよく読むとあったりするんですけど、なかなか気がつきにくい場所なん
です。そうそうそう。あれもただの望遠鏡の歴史だと思ってたんですよ、あの展示自体が。で、うんうん、後ろにそのレンズを支える支え、そのスバル望遠鏡のレンズを支える支えの、またそれも実物大の模型みたいのがあったんですけど、うん、それを多分伝っていけばそのレンズの方まで行くんでしょうけど、それ自体が私は単なるなんだ、壁の模様
そうね、
と思ってたんで、
はい、
全く気づかなかったです。
気づいてない人多かったですよ。
多かったと思います、
うんうん、
なのでこれから行く方はぜひ上を見上げ
て, 見てください。
実感してみてください。
そうそう、結構もう一つ上に隠れてるものありましたよね。
あったかもしれません。ということでですね、今日は、 ちょっと望遠鏡についてあれこれお話ししてみようかななんて思っています。
はい。
あの、望遠鏡って、5年ぐらい前に、国際宇宙年みたいなのがあって、みんなで星を見ようっていう運動があったんですよ。
うんうんうん。
で、その時にガリレオが星を見てから400年みたいな売り文句があって、
はい。
つまり、400年前に初めて望遠鏡が使われて、星が見られたというのがあって、
はい、
その辺からちょっとお話をしていきたいと思います。
はい。
ということで本編の方に行ってみましょう。ということで望遠鏡ですが、
はい、
発明されたのは16世紀の後半なので、1580年代とか90年代と言われていて、
はい、
メガネ職人さんもうその頃はメガネもあって、
うんうん、
凸レンズとか O レンズ、凸レンズっていうのは真ん中が膨らんでるレンズね、
デコですね、
はい、デコデコ、うん、で O レンズっていうのは真ん中がこうへこんでいる
ボコですね、
そうですっていうレンズをメガネ屋さんは作っていて、
うん、じゃあ少なくとも、うん、レンズっていうものはあったわけですね、
そうです、なので、うんうんうん、老眼になった人が使う老眼鏡みたいなものとか、
うん、
そういうものでレンズはあったんですけれども、うん、メガネ職人さんが、レンズを2つ組み合わせると、うん、遠くに1つ置いて目の近くに1つ置くと、うん、遠くの景色が大きく見えるっていうのを発見しまして、う
ん、あ、じゃあなんか2つのメガネをなんか持ち運んでる時に気づいたんですかね、
うん、なんかねあちこち調べるとなんか子供が遊びで、やってるのを見て、
うん、
みたいなのも載っているので、うん、そこはあまりなんていうのかな、意識してというよりはたまたま見つかったっていうのが本当ですね、
おお、なるほど、
うん、で、1608年だから17世紀になって、はい、オランダで特許出願がされていまして、
へえ、
うん、でこの時の望遠鏡は筒の先端に凸レンズ、
はい、
真ん中膨らんだやつね、
はい、でデコですね、
そうそうそう、反対の覗く方の穴のところに O レンズっていうのを入れます、う
ん、ボコ、
そう、そうすると、うん、で遠くのものが大きく見えるっていうのがあって、これが初期の望遠鏡なんですね、うん
うん、おお、なるほど、一番単純に筒の端っこと端っこにデコとボコのレンズをそれぞれ入れて覗いてみたわけですね、
そうで、うん、当時は、まあ、貴族の間でアトラクション的に使われて、いや風景を大きく見えるみたいなものとか、
うんうん、
ガリレオも貴族向けに望遠鏡を作ったという記録があるんですけれども、
うん、
あとは、まあ、軍事的、遠くのものが近くに見えるので、
ああ、そうか、そうか、すごくどこに敵がいるかとかを調べるのに有用だったわけですね、
うん、そうそう、で、ガリレオもこの噂を聞いてすぐに自分で自作をしたらしい、う
ん、はい、
なので1609年、さっきのオランダで特許が出たっていう、うん、次の年には自分で自作してるんですよ、
あれこれ特許ってことは作るのに許可が必要なんじゃないですか、
うんとね、特許って難しくて、
うん、
あの多くの場合作るのはあんまり言われなくて、それでお金儲けするとダメっていうパターンが多いんですね、
あとは、あ、じゃあ、まあ、とりあえずは自分で楽しむというか自分で見てみたくて作ったわけですね、う
ん、あとねオランダで出した特許とガリレオはイタリアにいたりするので、なのでその辺もあって、まあ、作っても大きな問題にはならなかったらしいんですけど、
うん、なるほど、
なんかうまい逃げ方ですね、
とはいえですね、
はい、
今これはそのオランダの発明した人の名前ではなくて一般的にガリレオ式と言われているんですけれども、
この望遠鏡の方式を、
そう、凸レンズと O レンズを組み合わせたもの、
有名人って得ですね、
まあまあこれでねポイントはガリレオ・ガリレイは、
はい、
望遠鏡の仕組みを、知っただけじゃなくて自分で性能のいい望遠鏡をいろいろ作っていったっていうのがあって、要はどういう凸レンズとどういう O レンズをどのくらいの距離で組み合わせたら大きく見えたり、うん、はっきり見えたりっていうのをいろいろこう試行錯誤して、
おお、
一番、最後には、直径、覗く方じゃなくて、空に向ける方ね、
うん、
が 5.8 センチの直径、うん、で倍率が20倍っていう望遠鏡まで作っていって、その当時でいくと、 鏡は性能がとてもいい望遠鏡を作ったっていう貢献をしてるんですよ。ということでガリレオは技術革新をして、
うん、
使い物になる望遠鏡を作ったっていうところですごく貢献をしているのと、
うん、
もう一つ使い物になる望遠鏡を、
うん、
夜の星に向けたっていうのもすごく大きい貢献なんですね。
え、でも夜星見たい人なんていそうじゃないですか。
これはね、望遠鏡で星を見ようっていう人はなかなかいなかったらしく、またいたのかもしれないですけど、
うん、
ガリレオ・ガリレイはやはり科学者というかだったので、うん、星を見てどうだったかっていうのをレポートにしたんです。
あー、なるほど。ちょっと物見的に星を見てわーっていうんじゃなくて、
綺麗だなだけではなくて、
そうそう、観察をしたわけですね。
そうです。そこで、ガリレオ・ガリレイは月の、表面がデコボコであるっていうのを見つける。
あ、
それまでは
みんな、それまでは
目でしか見てないから、
あ、カラフルではあったかもしれないけどデコボコっていう認識はなかったのか、
うん、だから神様が作った天体なはずだからツルッツルに違いないと、
うん、
でガリレオ・ガリレイは、いや僕は自分の目で見て、
うん、
横から光が差してデコボコがあるのが見えましたっていうのを見つけたり、
うん、
あと木星を見ていたら木星の周りにちっちゃい点があって、
はい、
それが木星の周りを回っているっていうことを発見して木星の衛星を見つけるんですね。
あ、俗に言うガリレオ衛星ですね。
そうです、4つの衛星を見つけて、うん、それもあって全てのものが地球を中心に回っているのではないということに気がつくわけですよ。
あと、それが木星の輪のスケッチなんかも残してますよね。
あ、そうなんですよね。ガリレオ衛星が見たときにはスケッチは輪ではなくてなんかね丸い耳がある感じのスケッチが残ってるんですけど、
あ、じゃあその土星の手前側にある輪っかは見えなかったけど横に張り出している分が見えて、それが耳っぽく見えたわけですね。
そうそう、ということで、
うん、
天動説から地動説に種子替えをするんですけれども、
うんうん、
その時に、全ての、星は地球を中心に回っているのではないとすると、もしかしたら太陽が中心でもいいんじゃないかっていうののきっかけにもなったと言われています。
あ、それまでは全ての、中心が地球であると。だから太陽も含めて地球の周りを回ってると思っていたのが、地球以外の星を中心に回っている星が見つかった木星の衛星だったり土星の輪であったり、あれ？でもその時土星の輪はまだ輪としては認識してなかったのか。
輪、ね、うん、としては認識してなかった。
なんかお団子みたいに見えたんでしたっけ？
そうそうそうそう、なんかね丸い出っ張りがあるようにこうスケッチはされてるんですけど、うん、そう
そ
う、
まあでも少なくとも木星に、木星の周りを回ってる衛星があることが分かったから、もしかして地球もそうなんじゃないっていうふうに思ったわけですね。
っていうのがありまして、う
ん、へー、
そんなところで望遠鏡っていうのは今まで見えなかったものが見えるということですごく役に立ったんですね。なんですがこのガリレオ式の望遠鏡は現在はあまり売られていません。
へえ、なんか子供のおもちゃでは見ますけどね。
構造上というか仕組み上の制約があって倍率を上げにくいとか、
うん、
あと視野が狭くてなんかね本当にちっちゃいところしか見えないとか、
うん、
っていうのがあって、
うん、
ちょっと見にくいんですよ。だから、うん、今は倍率が低いものにはたまに使われるんですけど、天体望遠鏡っていうのにほとんど使われてないっていうのがガリレオタイプです。
おー、ただまあ一番初めに作られた、まあ構造が非常に単純なものなんですね。
そう、もう一つね、今、
はい、
あのお店に並んでいるケプラー式っていうタイプの望遠鏡が多いんですけど、
ケプラー式、
はい、これは凸レンズと凸レンズの組み合わせなんですけど、
デコとデコの組み合わせ、
うん、これってね覗くと上下と左右が逆さまになっちゃうのよ。
あー、そうですよね。
天文台とかで覗かせてもらえるやつは結構これ多いんですけど、
うんうん、
そうすると動かす方向とかが逆になったりとかね。
ああ、
上下三角だから、
はいはい、だから思ったように初め動かせなくてなんか気持ち悪くなるやつですよね。
そう、あと月の欠けてる方が逆だったりするわけですよ、うん、見ると。
あ、肉眼で見てるのと、
うんうん、
望遠鏡で覗いたのが
っていうのがあって、
うん、
ただそちらの方が倍率が上げやすいとか、
うん、
あとは大口径にできるとかっていうのもあって、今はそのケプラータイプっていうのがこのレンズを組み合わせたものでは一般的になっています。うん、で、ケプラーさんっていう人が 凸レンズを2枚組み合わせれば大きく見えるんじゃないかっていうのを、はい、考えたのが1611年なので、ガリレオが作った望遠鏡から2年ぐらいしか経ってないんですけど、
すぐですね。
すぐなんですけど、文献によるとですね、ケプラーは作れるって言っただけで自分では、制作をしていないらしくて、
え、じゃあそれ理屈だけで考えたの？
あ、そうだから、ケプラーさんが考えた望遠鏡で、さっきのね、ガリレオ式はメガネ屋さんが考えて試作をして、あのガリレオ・ガリレイが使い物になるように作ったんですけど、うん、ケプラー式はケプラーさんは考えるだけで、作成はですね、ウィキペディアによるとですね、クリストフ・シャイナーさんっていう人が望遠鏡を作ったらしいです。
ずいぶんシャイな人ですね。
こっちは言い出しっぺの人が名前が残ったんですね。
そうそう。
で、なんかすごくないですか？なんか少なくともレンズを2つ利用したら望遠鏡ができたっていうんだったら、じゃあいろんな他のレンズでどうなるんだろうって言って、まずそのレンズを組み合わせるっていうのはやりそうだと思うんですよね、
うんうん、
だから実際自分で作りそうな感じなんですけど、そういうわけじゃないんだ。
ね、やっぱり手先の器用さとか、職人さんとコミュニケーションするとか、なんかそういうのもあるんじゃないかなと思います。
ケプラーさんはちょっと難しかった。でも頭良すぎた。
わかんないですけど。で、今、望遠鏡屋さんで売っている望遠鏡、
はい、
天体望遠鏡をくださいって言っていくところの望遠鏡屋さんでは、半分ぐらいがこのケプラー式って載ってます。
もうじゃあかなりメジャー。でもガリレオ式はほとんど売ってないってことは、
うん、
ケプラー式が半分っていうと、またもっとすごい技術革新があったってことですか？
あとね、ニュートン式っていうのがあるんですけど、
お、
ちょっとニュートン式に行く前にケプラー式の説明ちょっとだけすると、
はい、
ケプラー式っていうのは凸レンズが、先っぽにくっついていて、
はい、
覗くところにも凸レンズがついてるっていうタイプです。
うん、デコデコですね。
うん、で、上下左右が逆さまになっちゃうんですけど、
はい、
倍率が大きく取れるとか、
うん、
あとは、ガリレオ式よりも視野が広い、うん、なので見やすいとかっていうのもあって、ただ、うん、難点があってですね、
あの、難点もあるんですか？
プリズムで光を、通すと、
はい、
色が分かれるっていうのを実験したことがあるんじゃないかと思います。またはどっかで、ね、見たことあるんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
で、ケプラー式も倍率を上げていくと、その頃の技術だと、星って、ね、点で写ってるはずなんですけど、それが、
はい、
色が分かれてこう線みたいになっちゃうのね。これ周差って言うんですけど、
うんうん、
なので、点に見えるはずが虹がピュッと伸びたようなものに見えちゃうっていうのが、ケプラー式の、性能をだんだん上げていくと、というか倍率を上げていくと出てきてしまう弊害なんですよ。
へえ。
なのです。
へえ。
で、今は、
はい、
レンズの種類を組み合わせて、
うん、
色が出ないようにするっていう工夫がされているので、そんなにね、こう色の周差って言って点で映るものがこう7色になったりはしないんですけれども、その頃は1枚の凸レンズだとどうしてもそれが避けられないっていうのがありました。う
ん、ああ、カメラのレンズなんかでも、こうレンズ本体の中にガラスの板というかレンズっていうんですかね、何枚も入っていて調整してるっていうふうに見えてますね。
う
ん、
そうですね。で、今望遠鏡屋さんで売っているあの天体望遠鏡では2枚とか3枚のレンズが組み合わせられていて、色が出ないようになってます。色消しとかっても言うんですけど、
ただその当時にはそういうのが分かんなかったわけです、
ね、なかなか難しかったんですね。で、アイザック・ニュートンさんという人がまた出てくるわけですよ。どっかで聞いた、
リンゴが落ちちゃった、
また有名な、
そうで、ニュートンはレンズを使っていたら絶対に色の周差っていうんですけど、色が出るのは、防げないだろうというので、
うん
うーんと考えて、光を集められる性質があればいいはずだから、
うん、
要は凸レンズって光を集める習性があるじゃないですか、
はい、
それの代わりに凹面鏡、へこんだレンズを使っても光って集められるんですね、
うんうん、
うん。で、その理屈で反射式望遠鏡っていうのを作り始めたんです、
うんうん、
どうなってるかっていうと、星から来た光を凹面鏡、真ん中がへこんでいる鏡で集めて、うん、それを覗くわけですよ、
うん、
そうすると問題が起きるのね、 なんでかっていうと、さっきの屈折式っていうそのレンズが入ってるタイプ、
うん、
は凸レンズで通ってきた光を、筒の反対側で、もう一回凸レンズで覗けばいいじゃん、
うん、
でも凹面鏡で入ってきた光が同じ方向に返ってきちゃう、はい、あ戻っていっちゃうのね、
鏡で反射してるから、
そうそうそうそうそう、
うんうん、
でそこに顔を出すと星が見えなくなっちゃうわけですよ。
そうですね、塞がっちゃいますよね、
自分の顔が見えちゃうんだよね、
うんうんうん、
これをねどうにかしなきゃいけない。
ああ、そういうのがあったからこの反射式望遠鏡の方が後から発明されたんですかね。
あ、というかニュートンは、レンズではダメで鏡にしなきゃって言って、うん、どうしたらいいかって考えて、要は積み上げで考えてたんですね、うん、
なるほど。
でどうしたかっていうと、
うん、
望遠鏡と星の間にちっちゃい鏡を斜めに入れると、
うんうん、
集まった光がそのちっちゃい鏡に集まってくるじゃないですか。
まあそうですね、は
い、でその鏡を斜めにしておいて、望遠鏡の筒の横っ腹に穴を開けてそこに覗く、凸レンズを入れるといいんじゃないかっていうことで、
うんうん、
そのニュートン式っていうのは星を見る正面から見ると、うん、覗くんじゃないや、星に向ける方の、
うん、
真ん中にちっちゃい丸いものがあって、その中に斜めに鏡がくっついてるんですよ。で、
じゃあ星の方から入った光が逆側の筒のところで
反射して、
反射してそれが筒の真ん中にある斜めに置いてある鏡でもう一回
横向きに
90度反射して
そこが覗
く、それを見る、
はい、
で、はい、その鏡で星が入ってくるところは塞がらないんですか？
それ一部が塞がれても大丈夫。
あ、一部分だけなんだ。
そうそうそうそう、ちっちゃい鏡、
うん、
ということで望遠鏡屋さんに行くと長くて、先っぽが、あ、普通なんですけど反対側に覗くところがついているケプラー式と、
うんうん、
あと筒の横に、何細い筒がピョってついていてそこから覗くニュートン式っていうのが両方売っています。
そう
で、なので、ニュートン式は色が、分離しない、あとは、レンズよりも大きい口径が安く作りやすいっていう特徴があります、
うんうん、
ということで世の中の望遠鏡は、まあ、屈折式っていうさっきのレンズを使うやつと反射式っていうもので、屈折式はケプラー式とも呼ばれて反射式はニュートン式とも呼ばれるっていうのが、まあ、2大、勢力なんですよ。
はい、
へー、
うん、で、お買い求めになる場合ですね。
ほう、お買い求めになる場合は、
はい、屈折式要はケプラー式の方がメンテナンスが楽です。
ほう、
ですぐに覗いてすぐに見えます大体。でもニュートン式の方要は反射式の方は、
うん、
ですね、覗いてすぐに見えはするんですけども、
うん、
光が通っていく経路の、うん、空気が安定しないとゆらゆらするっていう特徴があって、
うんうん、
温度に慣らすっていうのが必要だと一般的に言われています。
あ、じゃあ例えば寒い冬の日に室内に置いてあったものを望遠鏡を外に持ってってパッと見るとなんか影炎みたいな感じで星が揺れて見えるわけですか？
そう、しばらく安定しないですという特徴があったりします。
へ
ー、なんでかっていうと、レンズが入ってるやつは空気の出入りがないんですよ、
はい、
先にはレンズはまってるし後ろにもレンズがはまってるんで。
ああ、まあそうですね、密閉空間を通って単に通過してるだけですもんね。
なんですけど反射式の方は、空気にさらされているので光が取ってくるところが、うん、で筐体の温度と空気の温度が違うとそこで空気の流れが起きてしまってゆらゆらするっていうのが起きやすいと言われています。
うん、
で、光景要は光がどのくらい集められるかっていうのが、反射式の方が大きくても安く作れるっていう特徴があるので、光景重視、集光力って言ってどのくらいの光を集められるかっていうのを重視の場合には反射式の方が一般的には有利と言われています。っていうのがあって、私は入門というか最初に買うんだったら屈折式の方がいいかななんて思ってるんですけど、
そうですね、割と
屈折しちゃいますね、
屈折せずに着やすく見られますよね。
そうそうそう、
屈折式のくせに。
そうなんです、
そうなんです
反射式の方がちょっと通っぽい感じがします、
うん、
はい。
あとね、反射式は光軸調整って言って、あの光が通ってくる軸をきれいに調整しないといけないっていうのが、屈折式も割とあるんですけども、
反射式のやつも買ってきてすぐはだいたいうまく見えるんですけど、鏡を支えてるところが揺れやすいとかずれやすいっていうのがあって。
そうなんですよ、
あの調整をしないと、とかあの動かしてるうちに調整がずれるっていうことが起きやすいってい
う
のもあって、
一回合わせてもね、たまにかずれるんです。
あ、そうそうそう、
普通の全部を鏡が覆ってれば安定するけど、そうではないから部分的にちょこっと鏡がある分、鏡が不安定なんですね。
あ、それもあるし、あの、うん、ちっちゃい鏡が つってあるのね、筒の中に、
うんうん、
大きい鏡は筒の反対側にあるんで、その相対関係とかがずれやすい、うん、それに比べて、屈折式のレンズがはまってるやつは筒にレンズがガバッとガチッとはまってるんで、ずれにくいっていうのがあります。へー、はい。で
もうなんかガリレオ式が一番簡単そうじゃないですか。
でもガリレオ式は、倍率が大きくできない。で、覗くのにコツがいる。視野が狭いので、1個のところ見るのはいいけど、星がいくつもあるようなところ見るのは不得意。というのがありまして。
はい。
あとですね。
はい。
お店に行くと、
うん、
さっき言った、筒の、なんていうかな、星に向ける方と反対側に、見るところがあるんだけど、
うん、
ニュートン式、あ、じゃない、ケプラー式ではない。っていうちょっと変わり種もあります、
うんうん
うん、
これね、シュミット・カセグレン式望遠鏡って言ったりするんですけど、
はい。
でね、ちょっと話を戻すと、ニュートン式っていう望遠鏡はさっきも言ったけど、望遠鏡の横から覗くじゃないですか、
うん
うん、ってことは、結構ね調整が大変なんですよ。なんでかっていうと、すごく長い望遠鏡も海賊がこう伸ばしてこう見てるやつあるでしょ、
うんうん、
はいはいはい、はい、
あれってどっちに向けてるか分かりやすいじゃないですか、向き変えるのが、
うん、
見る方向でも、うん、横からこう覗くところが出てるやつを向き変えるのってなかなかね、こうこっちに回すとこうだっていうのがやりにくくて、
そうそう、慣れるまで大変なんですよ。
そうで、カセグレンさんっていう人が、
うん、
あのさっきも言った反射する、鏡、うんにから戻ってきたやつを斜めの鏡で横に向けなくても、真後ろに向けてもう一回反射してね、
うん、
で、最初に反射する鏡の真ん中に穴を開けちゃう。
あ、じゃあ光としてはまた逆戻りをするわけですね。
そうそうそうそうそう、あの
だから一応方向で言えば星と逆側にまた来るわけですね。
そう、2枚鏡があって、
うん、
凹面鏡で反射したそれ真ん中にこうドーナツ型に穴が開いてるのね、
うん、
凹面鏡で反射したやつをもう一回鏡で反射して、それは、望遠鏡の中にくっつってあるんだけど、
うん、
でその光を、筒の反対側から出して見るっていうのがあって、それカセグレン式っていうのがあって、これ17世紀に発明されてるんですけど、
うん、
なんだけどあんまり性能が良くなかったりするとかっていうのがあるんですけど、それをね20世紀になって、シュミット補正版っていうレンズを組み合わせて、結構ね薄めのレンズと今言ったものをうまく組み合わせて、シュミットカセグレン式っていうのがあったりします。
あ、じゃあそのカセグレンさんが作ったやつをシュミットさんが改良したわけです ね、
シュミットは人の名前なのかどうか私は微妙なんですが、ですね、シュミット型、撮影っていうのがありまして、ですね、これなんでシュミットなのか私は実は分かってないんですけど、カセグレンは人の名前なんですけど、
人の名前っぽいですけどね、
多分で、シュミットカメラっていうのがあって、うん、これはね、さっきの反射式望遠鏡の中に、人が覗かないでいきなり中にフィルムを置いて撮っちゃうのがあるんですけど、
はあはあはあはあ、
そうなんですよっていうのがあって、
うん、
それといろいろ組み合わせてシュミット・カセグレンっていうのがあって、これはね、セレストロンっていう会社の望遠鏡が有名なんですけど、 シュミット・カセグレン望遠鏡っていうのは結構太めで、正面から見ると、薄いガラスみたいなのが、前にはまっていて、で反対側から覗くっていうタイプのもので、これも1割ぐらいかなあったりします。
割と見た目ずんぐりむっくりした感じの望遠鏡ですよね。
っていうのが多いですね。で、安価で性能がいいと言われていて、日本の、望遠鏡会社あんま作ってないんですけど、アメリカの望遠鏡だと結構メジャーなものがあります。はい、ということでですね、いろんな望遠鏡あってですね、ちょっと変わり種も紹介していいですか。
変わり種、は
い、これね、ドブソニアン望遠鏡っていうのがありまして、ドブソンさんっていう人が発明したんですけど、
はい、
これ1950年代にドブソンさんっていう人が、アメリカの人かな、アイデアを出して、さっき言ったニュートン式っていう望遠鏡があるじゃないですか。
はい
はい。
であれを大きくしていきたいんだけど、
うん、
てか大きい大きい望遠鏡作るのに、レンズを大きくするのはすごく大変だけど、大面鏡だったらある程度大きいのが作れると。
うん、
でね、素人でもね、鏡磨けるんですよ、大面鏡って。
へ
え。20センチぐらいまでだったら素人でも磨けるというのがあって、なんだけど、筒を作るのが大変なんですね。
トイレットペーパーの芯じゃダメなんですか？
そう、だって20センチとか30センチの大面鏡を刺されて、で、さっき言った通り、筒の真ん中に斜めになった鏡を支えなきゃいけないじゃないですか。
ああ、そっか、う
ん。その精度が必要ですしね。
そうそうそう。で、それを星が追っかけられるような、その画台というか乗っけるものにくっつけて、合わせるようにするっていうのが必要で、望遠鏡さんに行くと、豪華な三脚に、なんか、ね、変な T 字型にくっついた、関節みたいなのがあって、そこに望遠鏡乗ってたりするんですよ。
ほう。
向けやすいように。で、この話ちょっと後でするんだけど、
はい。
ドブーソンさんが考えたのは、
うん、
大きい鏡を使いたい。で、ニュートン式にするんだけど、どうにかして、安くて、すごく口径の大きい望遠鏡を作ろうと思ったらどうしたかっていうと、とりあえず、その大きい大面鏡、20センチとか30センチのやつが、をはめたものが、なんていうのかな、それとね、斜めの鏡を、とりあえず太い、パイプ的なものでつなぐのはいいんだけど、そうすると素人の人は、それをその支えるものがないじゃん。長さも、1メーターとか2メーターになっちゃうんで。で、それを、普通のニュートン式ってさっき言った三脚の上に、軸が出ててそこにくっつけるんだけど、ドブソンさんはですね、その大きい鏡と、はい、先っぽのちっちゃいやつを、どうやって支えたかというと、なんかね、昔の大砲、わかるかな？
昔の大砲？
アニメとかに出てくる大砲って、こう筒の一番お尻のところに、支えがあって、上向けたり下向けたりできるの、わかる？
ああ、海賊が使ってそうなやつ。
あ、そうそうそうそうそうそう。
ほんほんほんほん。
あんな感じで、その筒を支えようって言われるのを考えたのね。
うんうんうん。
だから、地面に、大砲を、設置するように、その筒、さっきの望遠鏡の筒を置くわけ。
うん、
で、直径が20センチとか30センチ。
うん、
長さは、2メートルぐらい。
うんうん、
そうすると、水平から真上まで向くよね。
はい。
そうですね、はい。
で、その大砲の台を、くるくる回れるものの上に置くと、
うんうん、
好きな方向に向けられるようになりますと。
はい。
いい？
大砲そのものが上下左右にグイングイ動くような軸がターンテーブルに乗ってる状態ですね。
上下に動くのが、くるくる回るのに乗ってるから、
うん、
そうすると、うまくバランスを取ると、途中でも止められるようになるわけ。重さのバランスを取ると、
うんうんうん、
前の重さと後ろの重さね、
うん、
そんでどうするかっていうと、地面にターンテーブルみたいなのを置いて、さっきの大砲の上下するやつを置いて、その、すごく太くて長い望遠鏡を立ってこう覗くと、覗くところがこう目の高さぐらいになるような大きい望遠鏡を個人で作りましょうっていうのを作ったの。
うんうん、
普通の、天体望遠鏡って直径がね10センチとか20センチとかで、長さもまあ長くて1メートルぐらい、
う
なものがさっきも言った三脚の上に、あっちこっち向けられる関節を通して乗っかってるっていうのが多かったのに、そのドブソンさんは、もっとでかいやつをさ大砲みたいにぐるぐる回して、どてっぱらの横から出てる覗き窓から覗いたらいいじゃねえかっていうのを作った、
うん、
ドブソニアン望遠鏡っていうんですけど、
うん、
これだと、普通ね普通のご家庭ではなかなか見られない30センチ級の集光力、要は弱い光でも集められるようなものが、例えば10万円ぐらいで手に入るっていう望遠鏡になると、
うん、ほうほう、
その代わりあの星を追っかけるの大変なのね、
あ、手動
手動が多いんで、
うん、
っていうのもあって、そんなのもあったりします。なので望遠鏡屋さんに行くと、ケプラー式っていう筒が長いやつと、うん、ニュートン式、まあ、反射式っていう横から覗き窓がついてるやつ と、
うん、
シュミット・カセグレンっていうちょっと寸胴で、うん、星に向ける方に薄いガラスがはまってるように見えるやつと、
うん、
ドブソニアンっていうなんかズドンって置いてある、で、うん、下手するとそのドブソニアンって筒になっていなくて、
うん、
この斜めの鏡だけこうね骨組みで釣ってあるようなやつもあったりします、
うんうんうん、
とかもあるんでちょっと調べてみてください、うん、そんな感じでいろんなタイプの望遠鏡があります、うん、天体望遠鏡
と、はい、
はい、ということでですね、望遠鏡の今皆さんがお店に行って買えるような望遠鏡のお話をしたんですけれども、
はい、
実際天体望遠鏡の歴史って、アマチュアが見るだけじゃなくてやっぱプロの人、天体観測をする人たちも、うん、より良い望遠鏡を求めて作っているんですけど、うん、
はい、
そうすると、すごく大きいレンズって作るの大変なんですね。
そうですね、
精度もあるし、うん、重さもあるし、
うん、
それに比べて、望遠鏡の方が作りやすいっていうのがあって、同じサイズだったら、はい、なので、うん、歴史的には、大きい望遠鏡はどんどんこうニュートン式というか望遠鏡を使った反射式の望遠鏡になっています、
うんうん、
で、
はい、
私たちが、国立科学博物館で見たスバル望遠鏡では、望遠鏡の直径が 8.2 メートルの1枚鏡、
うん、大きい
1枚鏡、
そうそうそう、これも、ガラスに定着というかメッキをしてあって、ただ自重でね、歪んじゃうんで、たくさん柱を立ててその柱の中に、伸ばすとか縮めるっていう仕組みが入ってるやつで、その面が綺麗になるように補正をかけながら、望遠鏡の向きを変えるっていう工夫をしてるんだけど、
うん、
っていうその8メーターとかそのくらいのサイズの、鏡を使った望遠鏡もできています。で、もうそのくらいの大きさになると、目で覗くっていうところを作るのはあまりなくて、カメラがその焦点っていうところに置いてあったりするパターンが多いんですけど、うん、何回か前の、はいはい、この番組でも言ったんですけど、2メーターぐらいの大きさの鏡だと目で覗くっていう、望遠鏡が、ですね、どこだっけな、ナユタ、望遠鏡ナユタっていうのが、確か神戸の方にあるんじゃなかったっけな。で、ナユタっていう望遠鏡は、2メーターの直径の反射鏡があって、目で覗けるところもくっついてるっていうタイプです。
うん、おー、じゃあ直接、見ることもできる。ただ、それ以上のものになると、ほとんど、その、カメラ、映像を見る、映像を見る、ん？違うな。テレビを見る、モニターを見るって感じになっちゃうかな？
そうですね。コンピューター経由で見るっていうパターンが多くなっちゃいますね。
うん、
そんな感じでですね、
はい、
望遠鏡っていうのの、
うん、
なんていうの？歴史だったり、性能アップがあって、はい、
うん、
さっき言った8メートルよりも大きいような望遠鏡は、今作られているんですけれども、
うん、
そうなるともう一枚鏡ではなくて、鏡を分割して、並べるっていう風に方向性は言ってたりします。
うんうん、
ああ、もうやっぱ一枚では作るのが大変なんですね。うん、
精度も上げられないしね。
で、逆を言えばそうやって小さいやつを組み合わせても、まあ、ある程度補正とかも必要なんでしょうけど、
うん、
十分それに補正すれば よく見られるというか、
そうで今いい
データが得られる、
計画されているのは30メートル望遠鏡っていうのがありまして、
は
い、
で、サーティメーターテレスコープ、略して TMT っていうのがあって、うん、それは、いくつぐらいだったの？六角形の、
はい、
鏡を、たくさん組み合わせるんですけど、1枚のその鏡でも、確かね、1メートル近くあるんですよ。
あ、じゃあ、まあ、鏡、組み合わせると言っても、一つ一つもでかいんですね。
そうです。それの後ろに、さっき言った、曲がり方の補正とかを、ができるものがくっついていて、それを、何百枚か並べて望遠鏡するっていう計画が進んでいます。
うん、吉安さん鏡の枚数492枚ですって。
はいですって
そう、それをハワイに作ろうっていう計画があります。で、いろんな望遠鏡ありまして、その TMT っていうのは30メートルのものが計画されていて、
うん、
あとは、電波望遠鏡って言って、
うん、
電波を使って星を観測するっていうのがあって、そちらでは、あの、パラボラアンテナが使われるんですね。
ほう。
で、
いわゆるレンズではない
と。そうそうそうそう。それも、パラボラアンテナをたくさん並べて、
うん、
こう、集光力とか精度を上げるっていうのと同じことをやるっていうのがあって、うん、これもいろんな望遠鏡が作られていたりしますし、はい、他の国にある、パラボラアンテナを一緒に観測しようよって言って疑似的に大きい望遠鏡として使うっていうのとかもあったりします。
へえ。
あとはですね、
うん、
変わった望遠鏡ではハッブル宇宙望遠鏡って聞いたことあるんじゃないかと思うんですけど、うん、
ありますあります。
これは地球上じゃなくて宇宙にあるやつですよね。
そうです、宇宙にあります、
はい、うん、
これはスペースシャトルの、荷室にはまる大きさの望遠鏡を作って、それを宇宙に持ってって設置したっていう、うん、ハッブル宇宙望遠鏡っていうのがあって、
うん、
これも結構経つんですよね、上げてから。で、途中で一回修理したというか、性能が出なくて修理もしたんですよ。
予定の一番初めに予定された、使用年数は過ぎたんじゃなかったでしたっけ。
そうそうそう。で、これは、空気というか地球の周りを囲っている空気の外で観測しているので、うん、とても鮮明な画像が撮れる。これね、直径が 2.4 メーターなんですけど、
うん、
可視光とか赤外線を、撮れるカメラ がくっついていて、うん、ある方向にリモートで向けてパシャって撮るというのをやっています、うん、はい、そんな感じでですね、宇宙に置く望遠鏡だったり鏡を組み合わせるものだったり、うん、あとは皆さんが望遠鏡屋さんで見る望遠鏡だったり、いろんな望遠鏡があります、
うん、
はい、ということで今日望遠鏡の話をしてきたんですけれども、あ、買うとなったらもう一個だけ気をつけてほしいことがあって、
はい、
望遠鏡って星をこう導入っていうんですけど、見つけなきゃいけないじゃないですか。
あ、どの星を見たいか決めたら、その星をその望遠鏡の軸に合わせるっていうのかな。
そうそうそう、望遠鏡を回して星の方向けなきゃいけないんですけど、
うん、
これがね、慣れないとなかなか大変です、
うん、
で、それをするのに、経緯台、緯度経度の経緯ね、
はい、
と赤道儀っていう2種類があります、
うん、
で、経緯台の方が安くて手軽、赤道儀の方が高性能で、長く星の写真を望遠鏡を使って撮るような時には赤道儀がいいみたいな違いがあるんですけれども、うん、これでも望遠鏡を買う時に決めなきゃいけないことなので、そんなことも事前に予習をしておくと望遠鏡が欲しいと思った時に、決めやすいんじゃないかなと思います。
まあ、あとは、お店に行って直接店員さんにこういうものが見たいっていうふうに相談するのがでも一番良さそうですね、うん、
それでいいと思います、うん、で、
はい、
私、去年、
はい、
スターパーティーっていうペンションに泊まりに行った時に、
はい、
ある家族が、そのペンションのオーナーに相談をしていて、
うん、
実は子供が小学校高学年なんだけど、
うん、
一緒に住んでないおじいちゃんが、
うん、
天体望遠鏡を買って送ってくれたんだけど、うん、どうしていいかわからないっていう、で、望遠鏡は持ってきてみたんだけど、
うん、
どうやったら見られるようになるんですかっていうのをペンションのオーナーに質問していた。
ほー、うん、
そうそうそうそう。で、入門用でとてもいい、天体望遠鏡だったんですけど、
うん、
これをこう組み立ててっていうのを昼間にやって、
うん、
夜になって こう星に向けてっていうのやったんですけど、やっぱり星に向けて星が見えるようにするっていうのがちょっと大変そうだったな。
あーなるほど、うん、まあ、特に初めてだと操作も慣れないでしょうしね。
そうそうそうそう。なんですけどその時に、使っていたのは経緯台で、なおかつ、望遠鏡を手でぐりぐり、好きな方向に動かせるっていうタイプだったので、
うん、
あの慣れない人でもやりやすい、微調整ができるようにね、うん、なんかねつまみがついてるのもあるんですよ。でつまみだけで動かしましょうみたいなやつだと、うん、たくさん動かすのが大変だったりするんで、
あほんのちょっとずつしか調整できなくなっちゃうから、
その辺をね、うまく調整できるようになるまでは、うん、フリーストップの経緯台っていう方がやりやすいんじゃないかななんて思います。
お
そうなんですよ。で、うん、他のものでもね、動かせるやつあるんですけど、ネジを緩めるとフリーになって、ブーって動かしてネジをキュッキュッて締めると止まって、うん、みたいなのもあったりするんで、
うん、
なかなかね癖があるので、その辺も含めて、望遠鏡の予算を考えるといいと思います。なんだって、その台の方が高いこともまあまああるので。
そうなんですね。
もう望遠鏡そのものもあれだけど、やっぱその台が結構なんていうのかな、使いやすさに直結しちゃうわけですね。
はい、そんなのもあるので、いろいろね、望遠鏡を手に入れたいと思う人もいるんじゃないかと思いますけれども、
はい、
どんな台に載せるか、どんな形の望遠鏡にするか、何倍ぐらいのもので見るとどんなものが見えるかみたいなものを含めて考えてみてください。
はい、
はい、
ということで今日は、望遠鏡の話と、一番最初にね国立科学博物館の話題をお送りいたしました。
はい、
で次回が今年最後になるのかな、ちょっと年末特集の、はい、番組の予定があるので、次回が、今年、理科の時間として、配信する最後の、番組になると思います。
はい、
次回は2016年の天文現象をご紹介しようと思いますので、お楽しみにしてください。
はい、
ということで、そんな理科の時間では皆様からのメール、メッセージを募集しております。送っていただく場合にはメールで lika@0438.jp rika@0438.jp または、私たちのそんない .com というウェブサイトのそんない理科の時間を選んでいただくと、ページの右側にですねメールの投稿フォームがありますので、そちらからメッセージを送っていただけます。あと、そんないプロジェクトでは理科の時間以外でもいくつかの番組をやっていますので、そちらの番組もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回も長めに破産してしまいました。そろそろお別れの時間です。そんない理科の時間 B、 お送りいたしましたのは吉安と
小田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。